大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。4月も2週目になって、長野にもようやく遅い花の便りが届いたようですね。善光寺に通じる中央通り表参道の桜もちらほら咲き始めていますよ。それとちょっと気づいたんですけどね、今年は3月の半ばあたりまで寒い日が多かったですから、まだ梅も見頃の木ってのがありましてね、桜との共演なんてところも見ることができました。まあ、一口に桜といっても彼岸桜とか露頭桜といろいろありますけどもね、やっぱりソメイヨシノが主役級ですから、なんだか他の桜がちょっとかわいそうな気もしますけどね。それでも咲き始めが遅くて、その後急にあったかい日が続くとすぐに満開になってしまいますからね、そこを見逃さないようにしないといけません。注意しましょう。さて、今日はこの番組の録音の日、水曜日だったんですけども、少し時間がありましたんでね、せっかく御開帳が始まってますから、エコー柱にも触ってきましたし、前立本尊を拝んでも来ました。テレビのニュース映像なんかで見ますと、御開帳が始まった3日の日曜日は、まあそれなりに人でも多かったようですけどね、普通の平日は表参道はいつもと変わらない程度に空いてましてね、だんだん善光寺に向かって登っていって、エコー柱のところまで来ると、そうだな、20人ちょっとが並んでいたくらいですかね。まあそういうわけですから、ゴールデンウィークに入る前ならば平日はそんなに混雑していないかもしれないですよ。まあそれでもいかにも遠くから来た観光客とおぼしき年配のご夫婦とかね、まだ新学期が始まる前の学生のような女の子のグループとか、仲見世通りはアイスクリームやお団子を食べてる人の数は多めでしたね。正直言いますと、私こうやって毎週長野市に来ている割には、善光寺の周辺を歩くのはね、そうだな、7、8年ぶりぐらいなんですけどね。冬にやっているライトアップに来て以来でしたからね。そうそう、去年はコロナの影響で1年御開帳は延期になりましたから、前回が7年前でしょ。そう、2015年といえば、まだこの番組始まってませんからね。それよりも前ってことですよね。いやいや、それじゃあご利益に預かれないわけだと、自分で納得してしまいましたけども。まあそんなことで、せめて年に一度くらいは足を運ぼうと思った次第です。不信心でどうもすいません。今週花粉症がちょっときつめなのはそのせいかもしれませんけどね。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目は、ちょっと前に長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからいただいたリクエストにお答えしましょう。春の定番ソングになりつつありますね。スピッツの曲、春の歌。今週の1曲目は2005年のスピッツの曲、春の歌でした。
蔵出しコレクション。
この時期桜が咲き始めると、ラジオでは古今東西いろんな桜にちなんだ曲がかかっているのを耳にしますけどね、その中の一つに松田聖子さんのチェリーブラッサムってのがありますよね。実はこの曲、1981年昭和56年の1月の末に発売されていましてね、いやいや、季節を先取りといってもちょっと早すぎなんじゃないかなと感じたんですけども、しかもね、歌詞の中にはタイトルに使われているチェリーはもちろん、桜っていう言葉も出てこない不思議な曲なんですよ。いかにこのチェリーブラッサムっていうタイトルが多くの人の記憶に強く刷り込まれているかっていう証明ではないでしょうかね。松田聖子さんはこの曲を出した前の年、1980年昭和55年のデビューなんですが、3枚目のシングル「風は秋色」が初の1位、そしてその後に出したチェリーブラッサムも連続して1位を獲得しました。ちなみに大きな声じゃ言えないんですけども、私今週調べてみるまでタイトルはチェリーブロッサムだと思ってました。ブラッサムってのが正しかったんですね。その後、白いパラソルなども手掛けたチューリップの財津和夫さんが初めて松田聖子さんに作曲したのがこの曲だったんですけども、とここまで紹介して普通にチェリーブラッサムをかけたんじゃちょっと面白くないでしょ。そこで私なりに少しひねりましてね、時代を一気に20年ほど先に送ってしまいます。1999年の9月、
そう、あのノストラダムスの大予言が外れた後の秋ですが、当時モーニング娘。が出したラブマシーンの人気が大爆発していましてね、 CD はトータルで160万枚以上売れました。まあモームスといえばこれ、いやこれ以外は覚えていないって人も多いと思うんですけども、モームスにとっても初めてのミリオンセラー、オリコンのチャートも1位を獲得しました。作詞作曲プロデュースはもちろんツンクさんなんですがね、実はモームス、ラブマシーンの前に出した曲ふるさとっていうのが全く当たらなかったもんですから、作戦として次はディスコ調の元気のいい曲をっていうことになりましてね、抜擢されたアレンジャー、そして編曲担当がダンスマンという謎の人物なんです。自称ミラーボール星という星からやってきて地球でデビューしたというアフロヘアにサングラスといういでたちなんですが、この人もともと門松俊樹さんがプロデュースして全く売れなかったジャドーズというバンドのメンバーでして、本名は藤沢秀樹、東京の調布市の出身です。ディスコ風というか、あの時代ならクラブミックスと言いますかね。モームスの曲ならば他に恋のダンスサイトとかハッピーサマーウェディングも手掛けていますし、その他にも水木有沙、郷ひろみ、及川光博、辻彩のキンキキッズなどの曲のアレンジも担当しています。そこでようやく松田聖子さんとダンスマンがコラボレーションした曲に結びつくんですけども、モームスのラブマシーンとか AKB48 の恋するフォーチュンクッキーの雰囲気が出てる感じかな。それでは2000年リリースのアルバムから松田聖子さんのチェリーブラッサムダンスマンリミックスを聞いてみてください。これは松田聖子さんが81年に出したオリジナルのチェリーブラッサムではないんですね。その後の再録音版を使っています。ダンスマンのアルバムディスコ戦隊アフレンジャーというベスト版に入っている松田聖子さんのチェリーブラッサムダンスマンリミックスでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、俳優としては少し前にこのコーナーで取り上げましたナイル殺人事件の探偵ポアロの役で有名なケネス・ブラナー。彼が監督、脚本、プロデュースを務めて、自らは出演していないんですけどもね、今年のアカデミー賞では作品賞など7部門にノミネートされて、その中から脚本賞を獲得しましたベルファストです。ケネス・ブラナー、自分の幼い頃の出来事をモチーフに描いた作品なんですけども、彼は1960年、北アイルランドのそのものズバリベルファストという町の出身で、映画の舞台になっている1969年には9歳の子供だったんですね。それを演じているバディという少年はそばかす顔のいたずら盛りで、両親とお兄ちゃん、祖父母の5人家族なんです。父親はイギリスのロンドンに出稼ぎに行ったりと、決して裕福ではないんですけども、幼なじみや近所の人たちと濃い付き合いもありまして、それなりに平穏な生活を送っていました。この町、ベルファストに住む人の多くはキリスト教のプロテスタントで、一部労働者階級の住む一角にはカトリック教徒も混在していたんです。それまでにもプロテスタントとカトリック、いろいろな争いがあったようなんですけども、特に1960年代の後半から始まった市街地を区画整理するという行政の決断を口実にして、一部の過激なプロテスタントの武装集団がカトリック教徒が多く住む地区に武力攻撃をかけるようになったんです。バディの一家はプロテスタントだったんで直接狙われることはなかったんですけどね、仕事で留守がちの父親に対しては、なんでカトリック教徒の多いあんなところに住んでいるんだ、早くあそこから引っ越せと迫ってくる過激派のリーダーもいました。地域全体が大きな家族のようだった町が分断されていきます。同じクラスには好きな女の子もいるバディですけども、その子はカトリック教徒の家の子。初めてほのかな恋心が芽生えたものの、過激派の若者に見つかったりするといけないと思うと気安く話もできません。父親の大工としての腕を買って、ロンドンの雇い主が家を借りてやるから家族全員でこっちで暮らせと言ってくれたものの、母親は今のこのコミュニティから離れたくないと、ふるさとの町から移住することを固くなに拒みます。しかしそうこうするうちに、1970年の春、町には再び大きな騒乱が起きてしまいます。鉄条網によって仕切られた町の上空には常に監視のヘリコプターの飛ぶ音が鳴り響いていまして、規模の違いこそあれ、民族だ宗教だというこだわりが ここまで人々を引き裂いてしまうのか。それは今のロシアとウクライナの紛争にも重なり合うところがあると思いますね。それまでは家族みんな揃って映画館に行ってチキチキバンバンを見たり、クリスマスプレゼントにはサンダーバードのユニフォームをもらったりと幸せだった家族なんですけども、そう、そういうハッピーなシーンだけわざとカラーの映像に変わるっていうところもね、演出として面白かったです。このバディをやっている子役のジュード・ヒルという子供はね、とってもうまいんですよ。それからお母さん役のカトリーナ・バルフはチャーミングですしね。おばあちゃんはシワだらけのところがとっても魅力なジュディ・ディンチが重要な役で出ています。紛争が起きている中でユーモアやおしゃれを忘れない街の人たちが魅力的に感じましたね。とはいうものの、この映画来週14日木曜日までの上映なんです。夕方6時からの1回ですからね、興味のある方はお見逃しのないように。今週ご紹介したのはケネス・ブラナーの監督脚本作品、ロシアとウクライナの問題がある今だからこそ見てもらいたい、ベルファストでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年度のアカデミー賞で作品賞を含む主要3部門を受賞したコーダ愛の歌を、ただいまグランドシネマズでは凱旋上映中ですよ。以前の上映期間に見逃してしまった方も、また今回の受賞でもう一度見たいという方も、ぜひこの機会にご覧くださいね。そして午前10時の映画祭の新シリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしています。詳しいスケジュールやラインナップについてはグランドシネマズのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトをご確認いただくか、劇場に置いてあるチラシをチェックしてくださいね。今回も午前10時の映画祭はスタンプラリーを行います。5作品をご鑑賞いただくごとにちょっとしたプレゼントが、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントをご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。なお、劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーはいつもとはちょっと趣向を変えまして、もう2週間ほど前になりますかね、今年のアカデミー賞で日本の映画としては2009年の送り人以来という国際長編映画賞を獲得したドライブマイカーのエピソードをちょこちょこっと集めてお送りしましょうかね。まあ残念ながら作品賞と脚色賞は逃したんですけども、実は日本の映画が作品賞とか脚色賞にノミネートされること自体が史上初だったんですね。それだけでもすごいことです。濱口竜介監督は1978年、昭和53年神奈川県の川崎市生まれで、今43歳、東大の文学部から東京芸大の大学院に進んで映画制作に携わるようになりました。商業映画としての監督第一作は、あの東出昌大くんのちょっと大きなスキャンダルの元になってしまった寝ても覚めてもだったんですけども、それ以外では黒沢清監督のスパイの妻で脚本を担当していたくらいで、一部の作品ではとても評価の高いものを作っているんですが、一般の人に名前が知られたのはこのドライブマイカーが最初と言っていいかもしれませんね。物語は西島秀俊演じる舞台俳優で自ら演出家でもある家福が突然脚本家だった妻を亡くします。その喪失感を抱えながら生活していた彼のもとに2年後、広島での演劇祭に参加して芝居の演出を担当してほしいとの依頼が舞い込んできます。東京から自分の車赤いサーブに乗って広島へ向かうんですが、その運転を若い20代の女性美咲に任せて、彼女と少しずつ会話を重ねるうちに2人の距離が縮まっていくんですが、てんてんてんというようなストーリーなんですけども、広島の瀬戸内の海の景色とか、北海道のさびれた街の風景、演劇祭のスタッフの韓国人夫妻にもてなしてもらった手料理、舞台で演じたチェーホフの戯曲ワーニャおじさん、いろんな要素が絡み合って物語は淡々と進むんですけども、そこには異国のまた異質の文化との交流とかね、ジェンダーとして男性が弱さを認めるとか、 そういった複雑なエピソードが何重にも重なっていまして、いや今までこんな雰囲気の日本映画はそういえば見たことないなというのが私の感想だったんですけどもね。アカデミー賞といいますと、2018年に韓国のパラサイトが作品賞を取ったり、有色人種やアジア系の俳優監督が注目されたりするっていう流れは、そうですね、この後さらに強くなっていくんでしょうね。そうそう、西島さんの乗っている愛車のサーブは村上春樹さんの原作ではね、黄色のオープンカーだったんだそうですけども、やはり画面のインパクトとか景色とのコントラストを考えて赤にしたんだそうですね。しかも車っていうのはかつては男のものというイメージでしたから、そんなちょっとごっつい外車の運転を若い女性に任せるっていうのが象徴的な出来事ですよね。さて今週の音楽なんですけども、ちょっとこじつけなんですが、村上春樹さんの原作の映画にはなぜかビートルズの曲のタイトルがつくんですけどもね。村上さん本人はビートルズファンであることは公言しているんですけども、映画のタイトルとしては分かりやすいし覚えやすいっていうことでしょうかね。そういえば2010年には村上さん原作のノルウェーの森っていう映画もありましたしね。まあ映画でもこの曲は全然使われていませんけども、イメージということで聞いてください。ビートルズの日本でのリリースは1966年、アルバムラバーソウルに入っています。ポール・マッカートニーがリードボーカルを取っているビートルズのドライブ・マイ・カー。祝ドライブ・マイ・カーアカデミー賞国際長編映画賞受賞ということで、ビートルズのドライブ・マイ・カーでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょう。とは言っても今週いただいたのはちょっと少なめだったもんですからね、ここでお一人、そしてエンディングにお一人といきましょうか。まずは長野市の高田人さんです。先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の山本リンダさんのところでちょっと触れたスーパーガールの件ですが、はいはい、大岩さんがおっしゃっていらしたようにテレビ東京の夜9時からのドラマでした。やっぱり私このザ・スーパーガールは覚えてないんですけどね。その前の作品あたりは親が風呂に入っている時間にこっそり見てましたけども、沢玉樹さんがリーダーだったプレイガール、プレイガール Q の後番組で、はいはい、読んでてなんかちょっと照れてきますけどね、後番組で由美かおるさんのミラクルガールの前の番組です。まあ順番言われてもタイトルだけは覚えてるんですけども、そうですね、私ももうその頃は高校生になっていましたから、かえってこっそり見るっていうのが照れくさくてあんまり気にはしていなかったかな、そんな感じですかね。野際陽子さんが所長している女性だけの探偵事務所の話で、内容的にはプレイガールと似たような感じです。ほっほー、キーハンターを終わった後の野際陽子さん、チャンネルを越えてこっちに出張してきていたんですね。40年以上前の番組なので、すでに野際さんを含めて私の知る限り3人の方が亡くなっているようです。ちょっと寂しいですけど DVD を見ながら懐かしんでいます。まあ沢玉樹さんも割と若くしてお亡くなりになりましたしね。野際陽子さんは70代だったかな。その元夫の千葉真一さんも去年の夏ね、コロナに感染してということでお亡くなりになりましたけども、いや今読んでと思ったんですけど、まあ正直言えば B 級のちょっとお色気っていう番組ですよね。それがちゃんと DVD 化されているってところがね、へえと驚いたんですけども、意外だったんですけどね。そしてここからのメッセージが濃いです、マニアックです。ザ・スーパーガールのエンディング、小野木久美子さんっていいんですかね、普通の小野にツリーの木ね、それに久しく美しい子小野木久美子さんのマジカルナイトはいい曲ですので、機会があれば聞いてみてください。多分機会は訪れないんじゃないかな。だってね、私これ小野木久美子っていう名前読むのもアナウンサー生活40数年にして初めてなんですよ。ってことは夏メロをかける番組なんかでも聞いたことがないと。そしてほとんど売れていないようなレコード時代の古い曲ってのは、何かのきっかけでマニアックな人が集中すると枚数が出ていないだけに爆発的なえっとびっくりするぐらいの値段になっちゃうか、どうせ出しても売れねえよなっていうんで100円ぐらいの値段をつけといても入札数ゼロ、これで終わってしまうことが多いですからね。まあヤフオクで奇跡的に見つけるか、配信でももうこの売れなさ加減ではね出てないんですよね。 この小野木久美子さんは香織久美子という名前でアニソンも歌っていますので、声は聞き覚えがあるかもしれません。そうだな、ひらがなで香織久美子、これは見覚えがあるんですけど、じゃあ彼女は何を歌っていたか全然思い出せません。もう私その頃大人だったかな、大学生ぐらいだったかな。いやいや、高田人さん、こういう話になってくると本当に深いですね、強いですね。いや、今週も高三高三参りました。でも面白いからまた教えてくださいね、よろしくお願いします。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね、遠慮なく。そう、恥ずかしがらずに。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ちょうど御開帳が開かれていますからね。その帰りに話題の映画でも見ていってみようかなと思った方、足を運んでみてください。1階から階段を上がったところの正面にガラス張りのシネマスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。そうそう、先週でしたっけ、久しぶりにグランドシネマズのホームページから大岩さんの声だけでも聞きますなんてね、メッセージいただいたもんですから、簡単にご紹介しておきますと、インターネット長野グランドシネマズで検索していただきますと、右の上の方に私の照れくさそうな写真があるんですが、そこをクリックしていただくと、この番組の過去の私の声だけですが、どんな話題を喋っているか、著作権の関係で音楽はかけられないんですけども、私のおしゃべりだけ聞けるサイトがあります。ちゃんと日付付き。たまたま FM 善光寺の電波の放送を聞き逃してしまったっていう方には、ああ大岩さん今週はこんなことを喋っていたのねってチェックはできますんでね、そこで話題を確認してみてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はもうそろそろ長野の桜も満開になる時期ですからね、ちょっと珍しい曲、昔シングル CD ってのがあったんですけども持ってきました。昭和の終わりから平成の初めにかけて、三宅裕司さんと相原裕ちゃんって言いましたね、ちょっとバラドル系の女の子でしたけども、2人が司会をしていたアマチュアバンドが登場して勝ち抜きをするイカスバンド天国、イカ天、一世を風靡した番組ですけどね、そこで勝ち抜いてプロデビューしたこんなバンドのこんな曲を、三味線とか尺八、太鼓、そういう和楽器を使ったバンド、確か8人組だったか9人組の大所帯でしたけども、ザ・家元というバンドがありました。聴いていただくのは1991年の曲です。ザ・家元、花見踊り。まあこの番組でなければまずかけることはないでしょうけどね、特に趣味っていうわけじゃないんですけども、お花見の季節になると思い出す。イカ天出身のザ・家元、花見踊りでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目に入って最初のアです。これまでアは天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯、それからアルフィーに朝岡めぐみ、 RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃんとやってきまして、今回はそうですね、私にとってのイメージは1980年代のテレビドラマの主題歌の歌姫といったら椎名めぐみさんかこの人という感じの朝倉美希さんです。麻婆豆腐の麻、朝という字に倉庫の倉で朝倉、未来の実に乃木編に希望の木と書いて幹ですね。ドラマの主題歌として有名なのは堀ちえみさんのスチュワーデス物語のテーマ Water Feeling フラッシュダンスの日本語版に始まって、ボニー・タイラーの曲のカバーだったドラマスクールウォーズのヒーローとか、伊藤和恵さん主演の地兄弟に使われたボンジョビのランナウェイなんてところがすぐ出てきますけども、 今挙げたドラマ、どれも臭い演出が視聴者を引きつけた、あの大英テレビの制作したものでした。あの時代ね、結構みんなよく見てましたよ。演出が臭い臭いって言いながらね。さて、その朝倉美紀さんですが、1960年昭和35年大阪生まれで、今61歳。正直言いますと、どうやってデビューしたか、そんないきさつは詳しく調べられなかったんですけども、81年21歳の時にプロデビューしています。当時の私の印象としては、都会派で足が長くてスタイルが良くてね、歌唱力も抜群という大人のシンガー。そうですね、阿川靖子、マリムラ K といった人たちと同じ系列っていう印象ですかね。そのデビュー曲は、オンワード柏山のレディースブランドの CM ソングとしていきなりヒットしました。レコードセールスは12万枚。朝倉美紀さんの1曲目はミスティートワイライトね。声を聞いて、ああ思い出したって方も多いんじゃないでしょうか。朝倉美紀さんの1曲目は81年のデビュー曲ミスティートワイライトでした。この曲のヒットの2年後に、あのスチュワーデス物語の主題歌、元歌はアイリーンキャラが歌っていましたね。映画フラッシュダンスのテーマ曲 What a Feeling なんですけども、その日本語の歌詞は朝倉美紀さん本人の役だったんだそうですよ。80年代の堀ちえみさんの話題が出るたびに、 What a Feeling は BGM で使われたりすることが多いんですけどね。案外レコードは売れていなくて、6万枚のセールスなんですね。いや、これは意外でした。そして朝倉美紀さん次のヒット曲は1983年、昋和58年、こちらもドラマの主題歌なんですが、大英テレビ作品ではなくて、古谷一行、小川智子主演の大人のドラマ、さよならを教えてのエンディングに使われたこんな曲でした。レコードは22万枚売れて、人気の歌番組ザ・ベストテンでは9位に入っています。黄昏ダンシング。結局この曲が朝倉美紀さんとしては最大のヒットになりました。2曲目は黄昏ダンシングでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は1980年代の半ば、ドラマの主題歌を中心にいくつもヒット曲があった朝倉美紀さんの3曲をやっています。黄昏ダンシングに続いて売れたのが、またまた大英テレビのドラマに戻っちゃいましてね。とは言ってもかなり人気がありました。ラグビーの強豪校だった京都の伏見工業をモデルにした熱血スポコンドラマ、スクールウォーズの主題歌ヒーローです。元歌は女ロッド・スチュアートと呼ばれたハスキーボイスのボニー・タイラーが、この年公開の大ヒット映画フットルースのサントラで歌っていた曲なんですけども、ドラマの人気と相まってレコードも売れました。そうそう、前の年にあのボヘミアンをヒットさせた葛城ゆきさんとの共作になったんですけどね。葛城3番は36000枚、朝倉3番は18万枚と、人気にはだいぶ差がつきました。では朝倉美紀さんの3曲目は84年の曲ヒーロー。数えるとあれから40年近く経っていますけどね、テレビのバラエティ番組なんかでラグビーの話題が出るたびに、何かと今も流れていますよね、この曲。朝倉美紀さん最後の曲はヒーローでした。その後はミュージカルなどの舞台を中心に仕事をしていたようなんですけども、5年前2017年にテレビ番組の企画で受けた検査で乳がんが見つかりまして、全摘手術を受けたんだそうですね。その後は体調に全く問題なく音楽活動を再開しているんですけども、そのことをきっかけに乳がんの早期発見を啓発するピンクリボンの運動にも積極的に関わっているとのこと。なかなかできることじゃないですよね。インデックス10巡目のアワ、朝倉美紀さんの3曲でした。ということで来週はイに行きますね。イはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、それから石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子に井上陽水、イエローマジックオーケストラとやってきたんですけども、イはまだ取り上げていない人結構多くて、石川さんはさゆりに、秀美に、瞳とかね。では来週は私と生まれ年も生まれ月も同じ石川さゆりさん、たまには演歌系どうでしょうかね。来週のインデックスは石川さゆりさんでいきます。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。初めてメッセージを送りますといただいたのは千曲市のデーラボッチャさんですけどね、男性ですね。 このところ須坂市の風の坂道さんでしたっけ、 NHK の朝ドラカムカムエブリバディのコメントによく反応していらっしゃいますが、そうですね、いよいよ最終週を迎えてどんな感想ですか。私は今60歳、大岩さんよりもちょっと年下ですけども、斉藤由貴さんの羽コンマあたりからはほとんど見てきているんですが、今回のカムカム朝ドラとしては大岩さんの採点はいかがでしょうかね。デーラボッチャさんの採点はね、私は65点ぐらいかな。やはり女性3代の物語っていうのはちょっと長すぎるんじゃないかなっていう気がしましてね、と。昔の朝ドラのおしんとかね、古い映像を出してきたり、また高校野球のラジオの中継なんかも入ってて、時代感を出していたのは評価するんですけども、それはないだろうっていう細かいところがね、やや雑だった感じがするんですよ。岡山の安子ちゃんとみのるさんが一緒に行っていた神社って、どうして他に参拝客が一人もいなかったんでしょうか。近所の人はあの辺通るでしょうしね。下駄で砂利を踏んでる音なんかが遠くに聞こえてもよかったんじゃないかと思うんですけどね。あと以前今川焼きを作っているお店の方、そう回転焼きですよね、聞いたことがあるんですが、あの手の熱々のお菓子っていうのは夏場はほとんど売れないそうです。ですから夏場にはかき氷とかところてんを出したりっていう工夫をするらしいですよ。なのにセミがミンミン鳴いてるところで店頭にいっぱい出してて、日が当たってればすぐ悪くなっちゃうのになぁと思ったんですけど、まだあります。破天荒将軍の徳重聡くんね、大部屋俳優だった五十嵐くんのような人が同じ店に行くとは思いません。破天荒将軍とその彼女だったらばもっと高級な店に行けよ、思い出しただけでもそんな感じなんですけども、トータルやっぱり65点ぐらいかな。他局とはいえ受信料を払っている NHK の番組ですからね、朝ドラとそれから大河ドラマについてはいろいろとまた皆さんと意見を交換したいと思います。今年度もよろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。